スタ
ラジオ第6回の後半ということで、前回に引き続き公明党が発表した子育て応援トータルプランについてハルミンと一緒に聞いていきたいと思います。前半ではトータルプランを作った背景や理由、子育て支援内容について聞きましたよね。
子育て支援サービスの電子クーポン券とかいいなと思いました。他にもどんな支援があるのか聞いてみたいと思います。それではどうぞ。
コメスタラジオ。経済的支援の実施方法の一つとして挙げていた家事代行サービスを使うことに少し罪悪感を感じたりする人も多いって聞きます。女性の家事負担の軽減にもつながっていくかなってすごく思いました。
それはものすごく大事なことで、っていうのはこのプラン作るときに あとこの、事業ですね、制度設計するにあたって妊婦さんの方々とズームで会議させてもらったんですね、はい、でその時にも全く同じことをおっしゃってらっしゃって、やっぱり家事代行サービス使うって、例えば2時間5000円で、それを使うってこと自体がなんか自分がサボってるように思って罪悪感があると。またさっきのタクシー券の話もそうなんですけど、タクシー使うって贅沢だって思ってる中で、でもお腹大きくて電車乗ってとかバス乗ってっていうの、まあ、危険なこともあるんだけども、でもやっぱりタクシー日頃乗ってないのに、ちょっと行くところにタクシー券使うよりもママチャリ乗って行った方がいいんじゃないかと思ってるところに、行政がこういうの使っていいんですよ、ママさん使ってくださいってやってくれることによってですね、あ、応援してもらえるんだ、あ、使っていいんだって思える。だからそこにも応援のメッセージが込められることになるので、なんで私現金確かに使い勝手がいいんですけど、やっぱりこういった形でみんなが妊婦さんや子育て家庭応援してるよっていう形で使ってもらえるようなメッセージ性のあるような使い方がいいんじゃないのかなって思ってるんです。
今回この子育て応援トータルプランは、まあ、子育てと頭についていますけれども、まあ、実際はお子さんが、社会に出るまでの間を全部こう支援して育っているっていうふうに聞いてます。今回奨学金支援についても拡充があると聞いたんですけども、その辺はいかがでしょうか。
給付型奨学金の対象をさらに拡充していくっていうこともプランの中に盛り込ませていただいておりますし、また社会に出た後ですね、今実際奨学金を返していらっしゃる方っていうのがたくさんいらっしゃると思います、はい、そうですね、うん、で今減額返還制度っていうのがあります、はい、ちょっと誤解があっちゃいけないんですけど、額を減らすわけじゃなくて、はい、全体の額は減らないんですけれども、1ヶ月返していく額をその所得が少ない場合にこう、はい、減額できるような仕組みっていうものがあるんですけど、それの、その制度を利用できる対象をもうちょっと大きくしたいと、拡大したいということも今回のプランの中に入っておりますので、子どもたちを支援しているだけじゃなくて、はい、社会に出てこれから子育てしようという方々のところも支援の対象になっているというものになってます、
はい、いや、そうですよね。実際なかなか賞金抱えて中で この結婚に踏み切れないという気持ちも、まあ、皆さんありますからね。
そうですね、
はい、出産育児一時金が今回50万円に上がるということでしたけども、ただ病院も便乗して値上げするということも声も聞きます。こういったことがあると、あまり出産育児一時金が上がっても意味がないんじゃないかという声もあります。
そうならないようにしたいと思ってます、
はい、
で50万っていうのはですね、実は公明党としてもうかなり前から50万っていう話をしてきたわけなんですけれども、厚生労働省において今回出産の、まあ、言ってみたらかかる費用ってどれぐらいなのかって実態調査もしてもらいました。その結果、まあ、公立私立合わせて、私立のところであったとしても50万だったらどうにかカバーできるんじゃないかっていうところで、まあ、50っていうところを、まあ、総理も決断されたんだと思うんですけれども、はい、それがある意味おっしゃるようにですね、50万に拡充されたのでもっと上がってしまうっていうことがあったらなってしまったら意味がないわけで、で ただですね、今実際皆さんがこの出産費用ですって払ってらっしゃるものって何に使われているものかっていうことがはっきり見えないんですよね。なので今回その費用がいくらかっていうことと同時に、あの厚生労働省でその実際何に使われているかっていうところも一緒にあの調査をして、これを見える化していきたいと思います。見える化することによって、あのこの病院を選んで出産しようと、
はい、
私はこっちにしようとか、こう皆さんが選択できるような形っていうのを、あの環境整備っていうものを一緒にあのさせていただきたいと思っています。
はい、ちょっと質問なんですけども、公明党は結構こう子どもや若者たちのためにといったこういった政策に対して、まあ、皆さん気持ちが同じだと思いますので、こういった若者子ども子育て支援の政策に関して出てきたらもうその場ですぐ承認して終わりみたいな勝手なイメージがあるんですけども、今回のプランも含めて議論が白熱することってやっぱり普段あるんでしょうか？
あります、あります。さっきもしてきました
っ
ていう状況ですけど、はい、まあ、あの子どもとか、まあ、あの若者の支援とか、またあの女性の支援とか、そういう意味合いではあの他党と比べてですね、あの、こう認識が共有できる部分というのは非常に多いので、そこでなんかあの殴り合いの結果になったりとかですねそういうことは決してないんですけれども、ただ真剣であるがゆえに制度設計についてあれはどうなんだ、それだったらどうなるんだとか、そういうことでものすごくいっぱい詰められました。あの実際これやるにあたって地方議員さんのことも考えなくちゃいけませんから、特に財源の問題とかですね、あのこういうのやりますって国が言っても地方自治体で受ける方としてはどういうことがあるかっていうのは、あの現場に聞いてみないといけないことなんで、それであの現場の地方議員さんたちとも今回この事業をやるにあたって、あの全国の、あの地方議員さんたちをつないで、あのオンライン会議もあの先月させていただきましたし、でそういう形でですね、あの国会議員も地方議員もみんなこの事業をうまくあの円滑に進めるためにはどうしたらいいのかっていうところでものすごい白熱した議論っていうのはよくある話です。はい、
まあ、まさに本当にもう相手の立場に立って思うからこそ、あの本当に議論も一つ一つが熟してくるということですね。はい、はい、様々聞いてきましたけども、山本さんのお話から公明党が一つのプランを決めるまでにこれほどまでに現場の声を聞いて準備して議論しているということを改めて知ることができました。
最後にコメスタラジオを聞いている青年世代の方々にこれからの決意を込めてメッセージをお願いいたします。
はい、あの今日はこうした機会をいただきまして本当にありがとうございます。あの子育て応援トータルプラン、あのご理解いただけたでしょうか。あのプランを読んでみたいなという方いらっしゃいましたら、あの公明党のホームページに全文掲載させていただいておりますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。であのそこにも書いたんですけれども、このプラン出して終わりじゃなくって、またあのそのプランを見てですね、もうちょっとこんな風にしてもらいたいとか、あのここはこうすべきじゃないかっていうお声をいただきながら、適宜こうあのブラッシュアップというかですね、改訂もしていきたいと思っております。ぜひあの忌憚のないご意見をお寄せいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もまたお聞きください。